はい、ということでやってきました片岡ラジオ。ちょっとね、更新滞ってましたが、皆さんお元気でしょうか。お元気でしょうかっていうのもあれですけど、無事であることを祈ってます。さあ、今週の片岡ラジオはですね、無人島からのお便りをやりたいと思っていたんですが、で収録したんですよね。収録したんですけど、先日お便りをくれてた米次郎さんとですね、対談をしたというか、まあ、話をしたんですよ。そしたら1時間ぐらいな話し込んでしまって、でもう会話が迷子なわけですよ。でこのラジオいつも一発撮りでポンって出してるんですけど、編集が必要っていうことが生まれまして、絶賛編集中なので、これ次回大長編片岡ラジオ無人島からの手紙ということで、次回更新したいなと思っています。はい、ということで今日の片岡ラジオ077番です。だいぶ聞いてくれる人増えてきました。ちょっと頑張りますよ。07のトピックはですね、ウォーキングデッドの名言。これまあいいや、後で説明します。ウォーキングデッドの名言集とコロナ後どうなんねやろっていうただただの話と、今仕込んでることというか考えてることをなんか話せたらなと思っています。はい、まあそうですね、まずはじゃあウォーキングデッドの名言集っていうところで、これね、僕なぜこれに思ったかという、こう思ったか、これをやろうかと思ったかというと、まさかこんなリアルウォーキングデッドの世界になるとはな、みたいな。まあもちろんゾンビじゃないんですけど、で、ね、ただやっぱり、どんどん今、東京にいますけど、電車の人も減ってるし、都市中心部はね、もうほんま人が減って、郊外で半径100メートルぐらいでみんな今生活をしている状態になってて、ウォーキングデッドの最初の方やんみたいな感じで、すごい、だから直接的に感染を描いた映画とかいっぱいあるじゃないですか。コンテーションとかね、僕まだ見てないんですけど、コンテーションって忘れたけど、それとかみんな見ていいよいいよと、未来を予言してるよというのもあるんですけど、なんせまあちょっと前にめちゃくちゃ流行ってたウォーキングデッドですよね。その最近はウォーキングデッド同じことを永久に繰り返してるから、ちょっとあんま僕も追っかけきれてないんですけれども、ウォーキングデッドのふとググったんですよ、名言集っていうのを。そしたらめっちゃ今やんみたいな、なるほどなみたいな、ちょっとニヤッとしちゃうようなことがいっぱいあったんで紹介していきたいと思います。まずは、シーズン2の最終回、リックという主人公の名言ですね。そのウォーカーというゾンビたちから、まあ、逃げながら、こう都市を転々としていく、まあ、今回のウォーキングデッドのグループのリーダー、元保安官なんですけど、リーダーがまあいろんなね、葛藤しながら、こう、まあ、この組織を導いていくっていう姿がすごくこう、共感できるっていうか、なるほどなみたいなところが多いんですけど、リックの名言、シーズン2最終回から。一つだけはっきりさせておく。ここに留まるのか。これはもう民主主義じゃないぜ。っていうですね。これ結構、なるほどなと思っていて、まあもうコロナ絡みばっかりになっちゃいますけど、ここに留まるのか。っていうのすごい今重要っていうか気づかされるワードやなと思っていて、シーズン2の最終回でそのグループ内のね、組織のメンバーがこう病不満ばっかりを言っていて、まあいろんな物事が進まないんですよ。でまあその時にリックが放った言葉で、ここに留まるのか、まあ未来を探して移動したりね、ウォーキングデッドほんまに流浪していく話なんで、っていうなんかその、タイミングでリックが言った言葉で、まあまさに今結構突きつけられてんねんなって思っ ています。なんかそう、ウォーキングデッドシーズン2の最終回ですね。でこれ面白い、次、ミションっていうですね、途中から出てくる黒人の剣士みたいな女の人がいるんですけど、この人の名言、怒りは人を愚かにさせる、そして愚かさで人は命を落とすもの。まあ、怒りは理性を奪い愚かな声を導くっていう話で、これが、シーズン4の第4話ですね。で、まあ、今まさになんかもう SNS を見てたら毎日何かしらの怒りが湧いてて、なんかこうね、まあ、しゃあないというか、まあ、今何かに対して怒りをみんな向けたいし、日々それがなんかトピックの中心になってきていて、怒りすぎやんっていうことが麻痺してんなと僕個人的に思っていて、でなんかあんま良くないな、仕方ないけどあんま良くないなみたいな、まあ、そもそも良くないし、でその怒りは人を愚かにさせる、愚かさで人は命を落とすもの、あ、もうその通りやんみたいなね、ほんまにほんまその通りやなっていうか、まあ何で人は命を落とすのかっていろいろありますけど、愚かさで命を落とすほどなんかね、愚かなものはないなってすごい感じていて、まあそんなね、今一つのなんか死が近い状態にみんななんか気持ち的にあると思うんですが、僕はまあ少なからず今ちょっとそうなんで、そんな中で怒ったってしゃあないやんけとかちょっと思ったりもしていて、怒る前にやれることを考えようやみたいな、なんか気持ちですね。そう、昨日すごいなんか言ってたんやな、何やったっけな、何でもかんでもだから今ね批判されるというか、コロナ感染した人が批判されて、なんやねその世界みたいな、リアルウォーキングデッドになってきているなって思う感じですよ。ね。で、次の名言。これ、ですね、デールという人の名言で、名言つうかまあ、紹介したいセリフで、我々の知る世界は去った。しかし、人間性を保てるかどうかは、それは選択できる。これね、まあもうなんかさっきからまさにそうやんって話ばっかりなんで、あれなんですけど、我々の知る世界は去った。しかし人間性を保てるかどうか、それは選択できるっていう、まあ人間としての尊厳の話で、やっぱ極限状態で出てくる、まあドラマの中ですけどね、創作物の中ですけど、極限状態の中でやっぱこうやって出てくる言葉たちって、すごいこう、よく描かれてるなと思っていて、脚本家の人がね、やっぱりウォーキングデッドもやって書いてるわけですけども、人間としての尊厳っていうのが、まあ、さっき言ったこととすごくつながってくるのかなっていうか、まあ、怒りをぶちまけ、もちろんストレスもあるし不安もあるし、ガチで生活はやばいわけですよね。で、僕なんかは今こうやって話してる時点で、幸せな方というか、お前なんかマシやろって言われちゃうかもしれないんですけど、人間としての尊厳をやっぱりギリギリまで失いたくないな。ほんま毎日やっぱりね、憂鬱なんですよね。会社、仕事のこと、いろんなやってるプロジェクト、見通しも立たへんし、けど憂鬱さよりこうなんかやっってやらないとというか、こうなったらこうなったに合わせながら未来を作らないとみたいな気持ちがすごいあって、そうやってやっていくためにはというか、そもそもやっぱり生きていく、あらゆる仕事をしたりなんか社会の中で生きていくにおいて、人間としての尊厳ちゃんと ね、保つっていうのを意識するのはすごい今特に大事なのかな。なんかウォーキングデッドはそんなことを教えてくれるなっていうね、感じで、で最後に、これダリルっていう有名な、まあ、セカンドトップというかですね、キャラクターの言ってる、まあ、組織の中で一匹狼的な感じでキザでクールなんですけど、まあ、組織に一番組織を愛していて、そのコミュニティを愛していてっていう人がいて、ダリルっていうね、人がいるんですけど、この人の名言ですね、これでこのシリーズ、あのコーナー終わりたいと思うんですけど、ダリルの名言、こんなことになる前に俺がどうだったか知りたいって、俺は何者でもなかった。なるほど、なるほどですよ。こんなことになる前だから、まあこんなことになる前なわけですよね、ウォーキングデッド内では。こうなる前何してたのみたいなちょっとあるじゃないですか。俺は何者でもなかった。今すごいそのウォーキングデッド内ではもうナンバー2的なポジションでなくてはならないし、すごくこう心をつかまれるキャラクターなんですけど、俺は何者でもなかった。みんなそうやと思うんですよね。何者でもない人たちが当たり前やし、こうなったからどうだっていうのは変わりなく、こう、日々は、日々というか、社会は、そんな人々の重なり合った中でこう構成されていて、その中で自分が何ができるかっていうね、自分の半径5メートルぐらいのコミュニティのために、家族のために、その延長にある小さな社会から、まあつながっていくのは大きな社会ではあると思うんですけれども、何者でもない人たちの、でもそういった小さいというか重なっていく積み重ねの中でできているっていうのが今すごい実感できる世の中やなっていうか、ほんまにいろんなことを自粛したりね、こうやって考えることが社会のね、小さなこう積み重ねの一つになっていてっていうのが実感できる世界で、でそうやって何かを自分で考えて行動していくということは、その時点で何者かではあると思うんですよね。というか、何者かであることがすごく実感できるんじゃないかなっていう気はしていて、なんかそんなことをこの言葉から感じさせてくれるなっていう感じです。まあ、これはまあ、ウォーキングデッドはね、ほんまに、いろんな示唆に飛んでるというか、今に対して、ドラマなんで、ぜひ、見てください。で、ウォーキングデッド名言でググったら、今僕言ったやつ結構出てくるんで、結構面白いですよ。暇のお供に。はい。そして、次のコーナーなんですが、コロナ後の世界。ていうか、もう結構喋ってる。そう、コロナ後の世界のね、だからあり方についていろんなことを考えていて、考えることだけは絶対諦めたくないなっていう、思っていて、で、なおかつ作り続けることも諦めたくないなって個人的には思ってまして、思考を絶対止めないっていうのが自分の中で今、大テーマとしてあるんですけれども、コロナ後の世界というか、日常はある程度やっぱり人類史的には戻ってくるのかなって思うじゃないですか、やっぱり。で、まあいろんなね、記事とか見ていても、人類のまあ7、8割が、何らかの形でこのウイルスに触れて、抗体を持つことで、まあ克服されていくっていう、まあインフルエンザとかもね、そういった歴史をたどっているので、人類とウイルスっていうのはまあそういう関係性なので、もともとが。出し方ない部分もあるのかなと。で、日常が戻ってきたときに、見直すべきことって今めっちゃ示されてるなと思っていて、みんなが電車に乗らなくて、ある程度テレワークをしていて、すごい QOL 高いじゃないですか。QOL って言ったらあれやけど、クオリティオブライフとか言いますけどね。こう、無理な打ち合わせのためにとか、なんか、ほんま何人今の1時間みたいな打ち合わせなんかしのだって、オンラインミーティングが30分でスパンと終わるし、その前後の移動、なんやかんや30分、40分かかっちゃうじゃないですか。家出て、どこ行って、みたいな。の無駄時間が消えて、でその時間をなんか自炊したり、ランニングしたり、みたいな。すごい、こうなんか健康的になってるやん、みたいな気はしているんで、コロナが、まあ、過ぎ去ってというか、でも、なんか、残すものは残したいな。じゃあ、そのために今できることというか、やれることは何やろうとか、なんか、そんなことを考えたいなっていう。とにかく、感染症ありきが今回、まあ、すごく、できたというか、訪れたわけですけど、10年前は震災があって、あの時すごい思ってたことをすごい掘り返してたら、震災は起きると、特に日本は。で、日本というね、まあ、世界でもね、天災は起きるわけですけども、特に日本に今いるんやったら、震災ありきなわけですよね。で、僕10年前にすごい考えてて、なんかやったことを掘り返していくと、自分のメモですけど、こう形あるものは崩れてしまうと。けど形のないものは形を変えながら残していけるみたいなメモがあって、あの時だから結構自分の中で震災ありき、物理的なものは遅かれ早かれ壊れてしまうと。だから目に見えないものというか、ソフトなものを大切に育てていこうっていうのをすごい思って、それが今の自分のいろんなアプローチの基盤になってるんですけど、なのであの時は震災ありきになったわけですよね。で、ここ数年の話でいくと、気候変動ありきになったなと。もう夏死ぬほど暑いし、台風でかなってるし、ね、今年の話ですよ。オーストラリアの火災とか。もう気候変動来てますやんみたいな。気候変動ありきで考えないと。例えば僕今ドラマとかの仕事多いですけど、9月の撮影とか、そりゃ台風で何日か飛ぶやんみたいな。去年何日も飛んだんです。合計7日か8日飛んだんですよね。で、大打撃だったわけですよ。ドラマの。その分延期延期で。いやもう気候変動ありきで考えないと成り立たへんやんとかをちょっと去年考えてて、で今今年こう感染症ありき、人がわーって騒いで集まれにくくなっていて、一個一個こうアップデートされていくというか、突きつけられるというか、でその度にいろんな工夫をして考えてやってきていて、なのでまたこれも新しいスタンダードができていくんやろな。スタンダードを切り替えられるのがすごく生き残っていったりやり続けていけるコツなのかなと改めて思っています。まあそんな上で自分たちね、どうしていくのかとか、会社どうしていくのかとか、もう収まりますようにって祈って待ってたくない性分なんて、なんかほんまにね、家宝は寝て待てが一番苦手なタイプなんで、できることをやり続けようと思っている次第ですね。はい。そしてまあ最後のコーナーというか、まあそのままの話ですけれども、今仕込んでることね、ちょっと前言ってたんですけど、おかんのメンタル屋さんって今めっちゃ増えてるんですよ。おかん今精神科でおかん勤めてて、帰ってきてまあ話したりしてると患者さん増えてるんですって。やっぱりで、みんなこうね、やっぱ不安なわけっすよ。でアメリカネットフリックスとかでもね、すごいメンタルケアの番組が無料提供されたりとか、世界的に今メンタル ケア需要高まってんなって、まあ前からね思ってたんですけど、より一層高まってきていて、ちょっといろんなテストを繰り返しながら今仕込んでいて、まあね、なんとか形にしたいなと思っています。で、あとは、まあ一つ目がそのおかんとやるメンタルケア屋さん。で、もう一つは、エンターテインメントが今やっぱりどこにも、映画もね、演劇も全部自粛しなあかんくて、それぞれいろんなアプローチをしている中で、めっちゃ相談をいただけるんですよ。アイデアないっすかみたいなんで、こうでやってて、で、その中の一つがちょっと今形にできそうなので、オンラインでやれるエンターテインメントを押し込んでいこうかなと。やっぱり僕とかはほんま特に、ディレクターというか、演出したりとかをさせていただく機会が多いんで、でもそれは演者さんがいてやっぱり成り立ってたり、パフォーマンスしてくれる人がいて成り立っているので、やっぱその皆さんを救える、まあ一緒に力を合わせて何か新しい場所を作っていけることができたらなと思っています。近日中にリリースできたら。で、あともう一つは、家いんのしんどくなってくるじゃないですか、もう結構。僕の場合ですけどね。これも今事務所で撮ってますけど、自転車で来れるんで、しかも家みたいな場所なんで、ステイホームと思って今事務所にいるんですけど、結構大変、家にずっといんのみんなしんどくなってくるんじゃないか。で、ね、家庭内暴力やったりとか、なんかそんなニュースが出てたりしてて、なんかちょっとでもやっぱり避難できる場所、もちろんホテルとかでもいいですし、ホテルまで行かないけど、やっぱりちょっと行き詰まったっていう人とかに、なんかここ使ってもらえたらなと思っていて、今うち事務所の1階はカフェバースペースで日替わり店長を募集してやってたんですけど、まあしばらくこれやれないな。やれないならここを借り続ける意味ないなとまで思ってたんですよ。で、どうしようかなと思っていて、ひとまず掃除しまくって、で考えようと思って掃除していたらふと思いついたんですよ。ああ、一人専用やったら貸してもいいかなみたいな。一人になれる場所今ないじゃないですか、やっぱり。まあ一人暮らしやったらあれですけど、一人になれる場所がね、欲しい人がいたらぜひお問い合わせいただければみたいなことをちょっとやろうかな。まあ小さくですけど、まあ今自分でも話しながら、まあそんなもんかいと思いながらやり続けていきたいなというか、できることをね、ちょっともがきながらなんか作っていきたいですね。作っていきたい性分がすごくてということです。はい。まあ長々と話しましたけれども、もう23分も話してて、あかんな。なんかもうちょっと簡潔に話せるようにしようと思いながら、次回特別編、無人島からの手紙で、長くなると思います。今編集してますけど、無人島に行った人のね、僕の友人なんですけど、話で、その無人島の具体的なエピソードとかで、まあ無人島にいた時ひたすら一人なわけですよ。その時何してたみたいな、ね、究極の暇の潰し方というか、そんな話あるみたいな、一人の時間の過ごし方みたいなね、全然誰の参考になるか分かんないですけど、まあ笑えるわけですよ。で、彼はね、まあこのラジオ聞いてくれてる人で知ってる人もいたりいなかったりするわけで、まあいろいろあるんですけど、やっぱ振り切った経験をしている話っていうのはシンプルに面白いなって僕やっぱ思うし、ね、過去はやっぱりもう変えられない過去であったり、経験っていうのはこう積み重なっていくものでもあって、いろんな意見があるとは思うんですけれども、面白くこうやっていく、面白くっていうか、うん、興味深く聞けると思うんで、ぜひね、無人島からの手紙シリーズをちょっと来週からやっていきたいなと思っているんで、聞いてください。ということで。 今週は以上です。ありがとうございました。